関東地方です。餃子。栃木県宇都宮市といえば、今ではすっかり餃子の町として定着しています。なんと200ものお店で餃子を食べさせてくれます。ちなみに宇都宮駅の西口には餃子の皮で包まれたヴィーナスの石像があり、旅人を迎えてくれています。宇都宮餃子の歴史は、戦争中北京で覚えた餃子の味が忘れられずに、故郷宇都宮に戻って開業した一軒の餃子屋さんに始まると言われます。宇都宮に駐屯した第14師団の師団員たちが戦地で覚えた餃子の味がやはり忘れられず、このお店にどっと仕掛けるようになりました。寒暖の激しい土地柄ゆえ、スタミナ食が求められたこと、材料となる小麦粉やニラなどの野菜が多く収穫されたことも、宇都宮に餃子が根付いていった要因と言えるでしょう。時は流れて平成3年、何か町おこしになるネタがないものかと資料をひっくり返していた若い市の職員が、宇都宮が餃子消費量日本一だったことを突き止めます。翌年、宇都宮餃子会が発足し、宇都宮餃子の PR に努めます。それからあとはトントン拍子で、テレビで紹介された次の日は県外からの客がずらっと列をなす盛況ぶり。ある老舗の餃子店は、ビールもライスも置かずに、ただ餃子だけで勝負しています。またあるニューウェーブ店は、激辛やチーズ入りなどの創作餃子で対抗します。そして今日も宇都宮の人気餃子店には長い人の行列ができています。佐野ラーメン。栃木県佐野市といえば佐野厄除け大師が有名ですが、最近はご当地ラーメンも人気で、市内200軒以上ものお店で食べられるという佐野ラーメンを求めて訪れる観光客が多くなっています。ここ佐野市は、伊豆原弁天池湧水が日本名水百選にも数えられている通り、清らかな水系に恵まれています。また良質な小麦粉が取れたため、美味しいラーメン作りのための好条件が揃っており、大正の初め頃にはすでに現在の佐野ラーメンの原型となるラーメンが食べられたといいます。その特徴は、何といっても青竹打ちの縮れ麺にあります。中国広東省出身の職人から伝えられたというその技術は、長い青竹に片足をかけながらリズムよく生地を伸ばしていくもの。この製法により、生地に多くの水分を封じ込めることができ、生地の中には無数の気泡ができます。このため独特の舌触りとコシの強さが生まれます。澄んだスープは鶏ガラなどがベースの醤油味、あっさりとしていて飽きがこず、食感豊かな麺とよくマッチします。耳うどん。耳うどんとは何とも奇抜なネーミングのうどんですが、その正体は小麦粉生地を薄く伸ばして長方形に切り、指でひねって耳の形に成形したうどんのこと。栃木県葛生町を発祥とする麺料理で、佐野ラーメンで有名な佐野市の名物となっています。麺線状ではないため、うどんというよりはワンタンといった感じですが、なぜ耳なのでしょうか。この耳は人間の耳ではなく、鬼の耳に見立てたもので、正月三が日にこれを食べれば、その一年間を無病息災で過ごせるという言い伝えなのだそうです。また耳を食べることで悪口が聞こえなくなり、ご近所と円満に行くという説もあるとか。醤油仕立ての汁には鶏肉や卵、たっぷりの野菜を入れます。さながらお餅の代わりに耳うどんが入った雑煮のようで、晴れの日の食事にふさわしい郷土料理と言えるでしょう。太田焼きそば。群馬県太田市には、静岡の富士宮焼きそば、秋田の横手焼きそばに次ぐ第3の焼きそばとして注目されている太田焼きそばがあります。ここ太田市は戦後、自動車産業などの工業都市として発展しました。 全国から出稼ぎに出てきた従業員のための安くて美味しい手軽な食事が焼きそばだったのです。また、東北、秋田の出身者によって横手焼きそばが伝えられたという説もあります。太田焼きそばには横手焼きそばのようにストレートの麺やホルモンの具など、これといった明確な特徴はありませんが、麺は太めのもっちり麺、具材はシンプルにキャベツのみというお店が多いようです。また、まるでイカスミのように真っ黒いソースで、インパクト十分な焼きそばを提供している人気店もあります。おっきり込み。群馬県や埼玉県北部の特に秩父地方の年配の方には懐かしい郷土料理に、おきり込み、二宝刀とも呼ばれるおっきり込みがあります。かかあ殿下とからっ風が有名な上州。働き者のお母さんたちが農作業を終えた後に、畑の野菜と彼の地で採れた良質な小麦粉で作った太い麺をいろりの大鍋の中に切っては入れ、切っては入れしたのがその始まりと言われます。山梨のほうとうと同様、耳たぶよりも硬いくらいにこねた生地を一旦寝かせ、うどんよりも幅広に切った麺を野菜とともに鍋の中に直接入れて煮込んでいきます。生地をこねるときに塩を加えないのは、水豚やほうとうと同じ。このため、グルテンの形成が緩やかになり、うどんよりももちっとした食感に。また、麺には野菜の汁が染み込み、汁の方にはとろみがついて、冬にはもってこいの熱々の鍋物になります。ほうとうとの違いは味付け。ほうとうが味噌仕立てメインなのに対し、おっきり込みは、味噌味のほか、醤油味に仕立てることも多いようです。また、大根や人参、里芋、ごぼう、ネギなど、種々雑多の野菜を入れるのは同じですが、ほうとうのように、かぼちゃや小豆を入れることはあまりありません。けんちんうどんも見た目は似たような感じですが、麺を別に茹でるけんちんうどんに対し、おっきり込みは生のまま汁で煮込みます。一口すすれば、おっきり込みはとろっとしていて、まるで違ったものに感じられるでしょう。伊賀まんじゅう。伊賀まんじゅうは埼玉県北部ではお祝い事には欠かせないまんじゅうとして、かつては家庭でもよく作られていました。裏作で小麦を栽培してきたこの地域では、かぞうどんのように小麦食がよく食べられますが、この伊賀まんじゅうにも小麦粉が使われています。この伊賀まんじゅう、見た目はあんこをもち米で包んだおはぎに似ていますが、実はもち米の中には小麦粉や砂糖を練った生地で作ったまんじゅうが入っています。あん入りのまんじゅうを赤飯で包んで蒸し上げて作ります。素朴な味わいのこの郷土菓子。一説にはお祝いの時に赤飯と饅頭の両方をこしらえるのが大変だったから思い切って一緒にしてみた嫁の知恵だとか。その名は栗の伊賀に似ているところから付けられたんだそうです。愛知にも同じ名前の饅頭がありますが、こちらはあんこを包んだ米粉の饅頭に赤や緑、黄色に色付けされたカラフルなもち米を乗せて蒸したもの。桃の節句によく食べられるお菓子です。加須うどん。埼玉県加須市周辺では、利根川の豊かな水系の恵みにより、米の裏作として大麦や小麦が生産されました。米は年貢として取り立てられたため、農民の主食はもっぱら大麦の麦飯。たまに食べることができるうどんが大変なごちそうであったため、この地にうどんの食文化が築かれたと言われます。およそ200年前の江戸時代半ばには、すでに手打ちうどんの店があったという記録も残っており、古い歴史があることを物語っています。冠婚葬祭や祭りなど特別の日には各家庭で必ずうどんを打ったそうで、そんなことからも加須うどんの手打ちの技術は向上してきました。その特徴は手打ちであること。 足踏みや寝かせといった作業に通常のうどん作りよりも多くの時間をかけることで独特のコシの強さを、また水分をやや多めにすることでつるりとした喉越しを生みます。茹でたてを水洗いし、あっさりめのおつゆでいただく冷たい盛りうどんが人気ですが、市内に40軒ほどあるうどん屋さんでは、ごま風味や味噌味など、さまざまなアイデアメニューがいただけます。さらに、夏は細め、冬は平打ちのひもかわ状といった具合に、季節に合わせて麺の太さを変えるこだわりのお店が少なくないというのも、歴史に裏打ちされた高い技術をうかがわせます。行田フライ。埼玉県行田市のご当地メニューに行田フライがあります。市民にはフライと呼ばれ愛されている食べ物です。エビフライやアジフライのような揚げ物ではなく、お好み焼きに近いもの。履物の足袋の産業が盛んだった明治から昭和の女工さんたちに人気があったそうで、フライパンで焼いたからフライ焼き、それが単にフライになったという説があります。水で溶いた小麦粉を鉄板の上に薄く伸ばし、ネギや豚肉、卵などの具を乗せ、ひっくり返してまた焼いたら、ソースか醤油で味付けして出来上がり。まさにお好み焼きのようですが、キャベツは入らないことが多く、薄くてもちもちとした生地は、クレープや韓国料理のチヂミを思わせます。行田市内では30軒を超えるお店で、この行田フライを食べることができ、市の商工観光課ではフライマップも配布しています。ちなみに行田ではゼリーフライという食べ物も人気です。こちらはおからにじゃがいもや野菜のみじん切りを混ぜたものを衣をつけないで揚げた後、ソースにくぐらせたもの。小判型をしているからゼニフライ、それが変化してゼリーフライという名前になったとか。いずれもおやつ感覚で気軽に食べられる庶民の味方と言えるでしょう。たらし焼き。埼玉県の秩父地方を中心に、農作業の合間や小腹が空いた時、またお茶受けとしてよく食べられた小麦粉料理がたらし焼き。今のようにお菓子がなかった時代、おやつの定番としてよく食べられたそうです。作り方は至って簡単。小麦粉に味噌、細かく刻んだネギや青じそを加え、水で溶いたら鉄板に垂らし、こんがりと両面を焼くだけ。生地を垂らして焼くから垂らし焼きと呼ばれるようになりました。今でも根強い人気があるようで、醤油や砂糖、ごまなどで味付けを変えてみたり、桜エビやフキノトウなどの旬の野菜を混ぜ込んだりして、各家庭の味として引き継がれています。お好み焼きほど手間がかからないので、ホットケーキのような感覚で小ぶりのたらし焼きを何枚も焼いておやつタイムなんていかがでしょうか。具材はあまり多くせず、素材本来の味わいを生かすのがコツですよ。たい焼き。日本全国どこでも食べられているたい焼きは、東京麻布のお店が1909年に最初に売り出したというのが定説。ベースとなったのは今川焼きで、最初は亀の形を作りましたがヒットせず、後におめでたいからと鯛の形にしたところ、これが飛ぶように売れたのだといいます。当初は1匹ずつしか焼けない金型でしたが、後になって一度に複数が焼ける金型が登場。たい焼きファンの間では、前者を天然物、後者を養殖物と呼んでいます。焼き方や火の通り方が異なるため味も違います。たい焼きの典型的なイメージは、尾の部分までぎっしり詰まった小豆あんにカリッと香ばしい小麦粉で作った皮ですが、最近では中身は黒あんに限らず、白あん、桜あん、抹茶あん、カスタードクリーム、チョコレートクリームなど多種多様。また最近はタピオカ粉などを混ぜてもちもち食感にした白い皮のたい焼きも人気です。もんじゃ焼き。 水で溶いた小麦粉にウスターソースで味付けをし、キャベツや揚げ玉、切りイカ、桜エビなどを混ぜ込んで鉄板に流し出すと、ジューッと景気のいい音が立ち、香ばしい匂いが店内に漂います。キャベツの土手を作って、残しておいた汁を流し込み、ブクブク泡立ってきたら、全体を一気に混ぜ合わせましょう。剥がしと呼ばれる小さなコテで生地を押さえつけます。剥がしに貼り付いてきたもんじゃには美味しそうなおこげが。東京名物もんじゃ焼きは明治時代東京下町の駄菓子屋で七輪の上に鉄板を乗せ水溶きの小麦粉でいろはにほへとのような文字を子どもたちに教える目的で書きながら焼いた文字焼きが進化したというのが定説になっています。もんじゃ焼きが大人向けの食べ物になったのは1960年前後、80年代には明太子、納豆、カレー、スナック菓子など具の種類が一気に増え始め、マスコミの取材と相まって東京名物の地位を確立していきます。中でも月島や浅草が有名で、特に月島には狭い区域に70軒以上のもんじゃ屋さんがひしめき合っています。どんなお店でも気軽に立ち寄ってビールと剥がしを両手にワイワイやる感じがもんじゃの楽しみの一つです。鍋焼きうどん。ぐつぐつと煮え立つ土鍋にエビの天ぷら、ネギ、しいたけ、かまぼこ、卵焼きや月見卵、おふといったとりどりの具。芯から体を温めてくれる鍋焼きうどんは寒い冬に食べたくなる定番料理の一つです。鍋に入れたままの熱々をふうふうと冷ましながら食べる鍋焼きうどんの発祥ははっきりと分かっていませんが、大阪を舞台にした幕末の芝居水母台悟りの野ざらしに鍋焼きうどんという言葉がすでに登場しているといいます。明治11年頃の東京深川で大流行したという説もあり、明治13年12月の新聞には鍋焼きうどん屋が東京で大流行中との記事が残されています。よたかそばに代わって現れたとのことなので、寒い街頭で食べられることが多かったのでしょう。一般に鍋焼きうどんといえば一人用の土鍋でいただくことが多いのですが、愛媛県松山市の鍋焼きうどんは一人用のアルミの鍋で供されます。麺は柔らかめ、おつゆはやや甘めに味付けされています。市内120軒ものうどん屋や食堂で食べられるという松山の鍋焼きうどんはエビ天ではなく味付けした牛肉などを具にしているお店が多くあります。シューマイ。シューマイの本場はもちろん中国。シューマイが日本に伝えられたのは定かではありませんが、室町時代以降という説もあるようですが、一般に食べられるようになったのはずっと時代を下って、長崎や横浜の中華街で供されるようになってからと思われます。さらに全国にその名が知られるようになったのはもっと後で、横浜の有名店が1950年、横浜駅のホームに中国風の赤いドレスを着た女性を登場させ、シューマイを売り出したことに始まります。タスキをかけ、シューマイの入ったカゴを下げた女性たちの姿は、連日のようにメディアを賑わせます。やがて、このシューマイを売る女性がヒロインとなる小説、獅子文録のやっさもっさが新聞に連載され、後に映画化されるに至って、シューマイは横浜名物としての地位を一気に確立することになりました。小麦粉を主体とした四角い薄皮に豚のひき肉や野菜、好みによってエビ、カニなどを加えたあんを包み、せいろで蒸し上げて作るシューマイ。出来たての熱々が一番ですけど、電車に揺られながら頬張る冷めたシューマイというのもなかなかおつなものです。佐島のヘラヘラ団子。神奈川県横須賀市のヘラヘラ団子は2007年12月、農林水産省が発表した農産漁村の郷土料理100選に選ばれ、マスコミなどに注目されました。 横須賀市佐島地区に江戸時代より伝わる伝統的な料理です。毎年7月に行われる佐島の船祭りの時に、市の指定重要無形民俗文化財の佐島お船唄、そして地域特産の真鯛とともに奉納されます。今でも佐島の船祭りの時には家庭で作られ、豊漁と無病息災を祈願します。なおヘラヘラ団子は同じ神奈川県の座間市でも農家のおやつとして昔から食べられていたようです。さてヘラヘラ団子とは、小麦粉と白玉粉の生地を手のひらで押しつぶして平たい団子状にし、茹でてこしあんを絡めたもの。その薄く平べったい形状からヘラヘラ団子と呼ばれるようになりました。あんのほか、醤油と砂糖でみたらし団子風にしたり、大根おろしを絡めていただくこともあり、似たようなお菓子としては伊豆地方のヘラヘラ餅や痩せ馬などがあります。関東地方はここまでです。